一言祈らせていただきたいと思います。有島トロシオ、尊い贖いの御父をあがめて心から感謝をいたします。今詩編の103編を購読いたしていただきました。主よ、本当に我が魂はエホバを褒めまつれ、我が内なるすべての者よ、その清き皆を褒めまつれ、我が魂よ、今を褒めまつれ、そのすべての恵みを忘るるなかれ。エホバは何時がすべての不意を許し、何時がすべての病を癒し、何時の命を滅びより贖い出し、慈しみと憐れみとを何時に被らせ、何時の口を良き者にて明かしめたも、かくて何時は若やぎて、わしのごとく新たになるなりとのお言葉をもう一度拝読させていただきまして、誠にありがとう、感謝をいたします。なんという恵みでございましょうか。しもべのようなもの、もう一月も持たなかったというところから、この尊いお救いに預かりまして、51年8ヶ月本当に一服も薬も飲まず、一本の注射もせず、一焦げのお灸もせずに、今日まで本当に神様、あなたが元気にしてくださって、85歳になってもイエス様、こうして講談にもに上がることができる恵みを心から感謝をいたします。何時は馬鹿やぎて、わしのごとくに新たになるねしとのお言葉を神様いただいておることを感謝をいたします。神様、本当にこの前は悪魔の仕業であったと思いますが、神様、来ることができませんでしたけれども、今日はこうして元気で送っていただき、講談に叩いてくださいまして、誠にありがとう、感謝をいたします。どうぞ神様、今日イエス様、あなたがこの真ん中に講談に立ったもうて、しもべの本当にうちに、そうです、尊い血潮の力を持って、しもべの良心を清めた上にも清め、あなたご自身がしもべのうちにご内在くださいまして、語るべきことをどうぞ神様、忘れることがないように、あなたが思いを答えてください。助け主、すなわち我が名によりて父の使わしたもう聖霊は、何時らによろずのことを教え、またすべて我が何時らにいいしことを思い出さすんですと、聖書のお言葉も思い起こさせて語らしめてくださいまして、本当に神様、お一人一人の魂にあなたが豊かに、神様、命を与えてください。主よ、どうかお願いをいたします。遅れていらっしゃる方ございますならば、たと今にても、送り届けてくださって、共に恵みの受けることができますように願い上げたってまつります、ね、これの感謝と神様、愛する安井先生は今日は巡回のために北条教会で御用をしていられまするが、どうぞそこにおいても先生を豊かにお持ちくださいまするように、今日も四国教区全体を覚えてくださいまして、それぞれの教会をお恵みくださいますように願い上げたてまとります。おとイエス様の皆を通して御前にこの感謝と祈りを捧げます、ね、今日は今読んでいただきました、ルカ伝ですね、ルカ伝の22章、ルカ伝の22章のこの31節から34節までもお話しするようにしておりましたが、もう一つ後の言葉を、あれはエペソですね、エペソのところ、エペソはあれ 6章の11節から11節と12節と読んでいただいたんであります。で、私はこの今読んでいただいたところのそのエペソの6章のところ、これは、我らは血肉に血肉と戦おうにある、天にあるところの悪の霊と戦うというところでありますが、この、その方から先話してみようかとも思うんでありますけれども、私たちは今読んだところのそのエペソの6章の11節と12節、大体は13節まで読んだらいいと思ったんでありますけれども、この文語訳で、ちょっと読んでみますが、エペソのこの6章の、私はこれは文語訳でちょっと読んでみますが、この終わりには、これは実説ですが、何じら主にあるて、その大能の勢いによりて強かれ。これから読みたかったですけども、11節、これは悪魔の手立てに向かいて立ち得るために、神の武具を持てよろべし。我らは血肉と戦おうにあらず、祭りごと剣、この世の司を司、この世の暗きを司る者、天のところにある悪の霊と戦おうなり。これですね。で、13節はこれで見ますと、この家に神の武具を取れ、何じら悪しき日に会いて、あざに向かいて、向かい、すべてのことを成就して立ち得るためなりたり。で、悪魔、この悪魔というものは、この実際に私は案外どこの信者でも悪魔の存在、悪魔の力というものをはっきりと知っていない人が多いのです。これで私は今日はこの間、このところをお話ししようと思って、密室で学んでいた、こういったところが、悪魔が私を狙ったのかしら、蜂がやってきて咲いた。で、ここにこう、まだ傷があるんですが、こんなに顔が腫れた。それが土曜日の朝です。これから、痛んだぐらいじゃない、顔がこんなに腫れた。相手は、相手の行くまでには針が引くであろうと思っていたんです。それが明くる日の日曜日です。ここへ来る日なんです。昼日の前の日のその土曜日の朝やられたんです。で、私がガーッとガーッとこうやって帰ったんです。それが悪かったと思う。蜂が叩いたから、私のここの叩いたここまで腫れた。感動いてやったのひどいこと。それで、それがために、日曜日の朝、晴れとんのは辛抱して、おかしな顔で説教すんのも構わんけども、夜寝られなかったんです。それがために朝、血圧が上がったのかしら、ふらふらふらふらして危ない。そして渡辺さんに、あんたいてくれないって言ったら、先生、今日は安い先生が見たと、お方おらんのに、おってやないのに、今日は おってやから、もういっそのこと連れに来てもらいなさいって言った。私はニューガーからはいつも連れに来てくれて、連れてやって、多くしてくれるんです。ところが、ここにはそういうことは遠いし、頼めないから、思って、いつも汽車で来るんですけども、その時は、私はちょっと不信仰になっちゃった。やっぱし悪魔にやられた。汽車の中で、ふらふらとして、こうやってとんでもないことになったらいかんから、渡辺さん、あんた連れていてくれりゃいないって言うた。 ほいたところが、安井先生に頼みなさい言うて電話かけたんですけど、安井先生にあるよう話したら、先生今日は僕はおるから休んでくださいということになって休みました。はい。ほいで、このお話をやっぱし しようかと思っていたんです。ほいたところが、また遊戯悪魔は、私を狙った。こうやって、ゆうべはお風呂に行っとるときに吐いたりした。おかしいな。食べたもんがね、渡辺さん、みなでたがね、悪魔ちやった、えらいな。私は早くここへ来て、悪魔の活躍について、悪魔の力について語ろうと思うておったら、悪魔は早く私をやるまいと言って、言いよう変にしたらしい。でもね、今度は悪魔を見まくってたまるもんか思うて、夜二人で祈って休みました。ほいたら、それが10時ぐらいか、11時に寝たのに、12時に、目が覚めちゃって、あ、早起きたんかと思って起きて、で、支度仕掛けて、特にひょっと見たら12時や。こんな時今からまた起きて、夜寝ずにここへ行ったんじゃいかんから、もう一つ寝よう思いまして、朝5時まで休まれていただいて。だが、今日は元気で来ることができて、私は本当に良かったと思うのです。皆さん、悪魔の働きをどれほど経験しなさったか、皆さんはあんまり経験が乏しいでないかと私は思うんです。はい。ほいでね、本当に、実際は、ただいま読んだ御言葉に、対して、本当に注意したいと思うんです。このところに私たちが何を向こうに回して、ほいで、戦っているかということ。毎日です、これは。私はある兄弟が、ね、追い越しに、この、した車に、それを追い越されたのに、自分が持っていたんです。車を。こうやって偉い気がした。で、その兄弟を、私は病院に見舞いに行った時に、ついちょっと出た口から、あんた、朝、起きて、朝寝いといて、慌てたがいてご飯食べて、車に乗ったんでしょ？祈りもせずに。だからやられた。で、他の先生も見舞いに行ってくれた。はあ、川野さんも、新山の高橋牧師も、私と一緒に行ったの、その病院。先生の前で私はそう言った。そんなこと、私は遠慮しないで、ちゃんと口から出てしまった。あとね、お祈りも出ずに、せずに、本当に出て行きよると、やられますよ。当たり前ですよ。悪魔は念がけとんですか。だがね、本当に気をつけなきゃいかん。私はね、ポールのことも、ポールはロマの牢獄で、何と戦って、このロマ書の、あるいは、ロマの牢獄の中で、何と戦っているかということを、この、私は、ポールが認めておったんじゃなと思うんで、だからロマ、それですから、エペセソは、ロマの牢獄で書いた手紙ですけど、だからそのことを思ったんでありますが、マリアも実際は同様に大きな敵を向こうに巻いて組み合っておるかということを朝起きたらすぐに考えなければならない。うかうかしようされけない。悪魔というものはね、本当に表面からのみでない。実際は彼がおるとは思わないときに、思わないようなところから 入り込んで来るのです。悪魔は姿見せほいて私どもがうっかりしておるときにやってくるのです。まだといつも悪魔を恐れよらんならんかということになるんですけれども、あーポールはロマ書のあのいやあロマ書のあの今読んだ六章の実説には、主及びその大いなる力によりて強くなるべし、我らは血肉と戦おうにあらず、天のあるところの悪の霊と戦う、暗きの剣を司るところの悪の霊と戦おうのであると、ポールは言うております。で、実際において本当に主イエス様はあのバプテスマを受けた時のこと、マタイ伝の四章にありますが、こうやってイエス様は聖霊に満たされた、バプテスマを受けて聖霊に満たされました。それからどうであったかというと、その時に悪魔は戦いを挑んだんです。あのイエス様と戦いを挑んだところは、マタイ伝の、でもルカ伝にもありますけれども、実際においてこの実際マタイ伝の四章の一節から十一節まで読むといいけども、時間がかかりますから私はいつも超過するんです。でなるべく超過しないようにいらんことを言わないでいこうと思ってもつい、出てくるもんですから、私はあんまり原稿を書きませんので、いらんことがよく出るんです。で、だがイエス様は聖霊に満たされて悪魔が誘惑してきたことは全部勝ちました。この石をパンにして食べよと言った、人はパンの実によりて生きるなら、神の御口よりずる全ての言葉によりて生きるなら、ね、で本当に、もうこの世界を見て映画を見てて牽制本当にだけどもね、三つのことで勝っとる。だがもうそんな話はしませんが、アダムとエバはどうして負けた、アダムとエバが負けたのは何ですか。実際肉の欲、眼の欲、持ち物の誇り、こういうものでもう牽制のために悪魔はまんまとアダムとエバを騙した。それで騙したから失敗したのですが、キリストは悪魔に見事に勝利を得たのであります。で私は今日はですから悪魔がその時にイエス様は世と肉と悪魔に勝つことができたんでありますが、悪魔は寝てる持てる力を世と肉とに、この勝つのです。ですから世のものを慕うとすぐにやられる。だからあれはヨハネ一の海の二章ですかね、二章の十七節だったか十五節だったか、ちょっと待ったがね、あれはこのヨハネ一の海のあれは二章の十五節からかしら、十五節だったと思いますが、このね、ヨハネ一の二章の十節、うん、十五節です。何じら世も世にあるものを愛すな、人もち世を愛せば御父を愛する愛そのうちになし、そのうちになし。そして十六節はおおよそ世にあるもの 幼少用にあるもの、すなわち肉の欲、間の子の欲、持ち物の誇りなどは、未知知より譲るにあらず、世より譲るなり、世と世の欲とは過ぎゆく、されど神の御心を行う者は、とこしえにとどまるとあります。で、私はね、この頃この言葉をね、ちょいとある人に語ったら、先生、あれだけは忘れませんと言うて喜んでくれる人が、その言葉はね、ルカ伝の十二章から出た言葉ですが、一節と十五節と二十二節のこと、三つのこと。それはね、どういうことかというと、神様と自分との間に人を入れると、偽善者になる。自分が偽善者になってしまう。やられるんですわ、これ。それは後からまだ言いますけど、でその次は、十五節は、神様と自分との間に、物を入れる、物。こと物が見えるんで、物ばっかりが。神様が見えないで、ほって、自分と神様との間に物が入って物が見える。こうとそのね、むさぼりの心がおあれが欲しいな。どう思いますか？はじめの一のところは、どうですか？人が見える。神様が見えないで人ばっかりが見える。だから、あの人がこう思いやせんかしら。私が言うたことに対して、こう思いやせんかしら。と、人の方が気になる。ほんと自分が、ちょっとうまいこと作ろうとして、偽善者になる。そうですよ。ほいから、もう、その二番目は、十五節からですけれども、そのね、物が見える。物が見えて、神様が見えないで、物が見えるもんやから、むさぼりの心って、あれが欲しいな、これが欲しいな、とこう言う。だから、これだから、その次は、何が、自分、神様と自分との間に、自分が入る。ね、こうやって、自分が実に、自分が気になりだす自分のことは、思いはずらいです。だから、この三つは警戒せなきゃいかん。ほいで私は、人も、物も、自分も、もうこれは抜けてしまって、いつでも神の御顔を見る。神様の御顔を見る。ほいで神様を、どういうふうに自分が考えているか。だから、そういう魚、人も、物も、自分もきれいに取り、もう、けて、神様に直結して毎日生活せないか。なさ、この三つのこと。だから、そのある兄弟が、先生、もうあれば、僕は、もう、ここに打ち込んだ。本当に、これは、大切な言葉じゃった、言ってくれた。はい、これは忘れません、言ってくれた。いい言葉を、いい話をしてくれた、言って喜んだ。で、今日は、悪魔はいろんな人を見せたり、ものを見せたり、そして自分というものが大切で、いつも自分のことばっかり考えると思い煩いになるんです。テモテ伝書五章の七節には、神は何あなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。だから神様が見えてないと、その方が、自分の方がいつも見えて思い煩いばっかりになってくる。皆さん、経験してないでしょうか。本当に。ね。で、まあ、そんなこと、余談なことでありますけれども、そこで、私はね、この世のものに目をつける人が一番いかん。私どもはどういうものだ。私はね、救われた時、寺崎さんから教えられた言葉が、それはイザヤ書の43章の一節からずっとイザヤ書を読みなさい言うて、私はイザヤ書はだいぶ暗記しとる。ところが、そこは、ヤコビよ、 汝を創造せるエホバ、今書く言いたもイスラエルよ、汝を作れる者、今書く言いたも恐るのなかれ、我汝をあがない、我汝の名を呼べり、汝は我が者なりと、この言葉は一番大切。新井博士は私ここでも何千年言うたと思いますが、あの新井博士は神様、私はあなたの尊い血であがなわれて、あなたのものです。あなたのものです。だから、私の祈りは必ず聞いてくださる。あなたのものである私のお祈りを聞いてくださいと、皆さんどうやって神様に願っていますか知りませんが。だから神様は、何時水の中をすぐるときは、我ともにあらん。川の中をすぐるときは、水何時の上にあふれし、火の中を行くとき焼かれることなく、炎もまた燃え尽かし、何時水の中をすぐるとき、我ともにあらん。川の中をすぐるときは、水何時の上にあふれし、火の中を行くとき、焼かることなく、炎もまた燃え尽かり、水の中、川の中、川の中行くときには、神様が、あぶあぶいて水が上へ越さないように、支えてきてくれとる。そういうふうに私はとっとる。で、火の中を焼かること、ときは、焼かることなく、炎もまた燃え尽かない。これは、ダニエル書の三千年のところでよくわかる。もうこんなことを言おったらもう話にならなくなるから言いませんけれども。ね。我はエホバ、何時の神、イスラエルの聖者、何時の救い主なりと、イエス様、神様は四つのことを公言しているわ。我、エジプトを与えて、何時のあがない城となし、エテオピアとセバトを何時の後、買う。我は、エホバであると。契約を本当に履行するかな。で、我見て、何時を宝とし、尊き者とし、また何時を愛す。私どもを見て、イエス様の方から見たら宝物、尊き者、だから貴重品です。宝物であり、貴重品である。神様の目から見たら私どもは尊いイエス様の十字架の上で流してくださった、一滴も残さず流してくださったその尊い血を持って悪魔の所有であったものを買い取ってくださった、あがなうということは買い取るということです。はい。ですから、本当に買い取っていただいた命をかけて買い取ってくださったものは、神様の方では、神様の方、思いも、御目もです。本当に私どもを見るときに宝物である、貴重品だというように見てください。だから私どもは神様の前に、どういう生活をしたらいいのでしょうか。私はまた自分の方にずーっと生きよるんですけれども、どうしても私はコケドックリになってくる。はい。で、私はね、だから、その肉眼に見えない、自転車で、スラム、肉眼に見えないから、自転車でありますが、もう、実際これを知らずに、この悪魔を恐れないんです。信者ですらも実際、もうその、悪魔の働きを恐れないのです。わからんのです。そーっとやってくる。はい。あの人を通したり、この人を通したり。ね。こうやっていろんな事件を通して悪魔をみんな、やれるんで、悪魔にやられるんです。私は、そのことを思います。ですから、悪魔は、暗きの力を持って、人の目をくらまし、自分がどういうものであるかを知らないように、しでかす。だから、私はね、 そういう目に劣ること何度もある。ほてね、悪いことをしているのが自分にわからないようになる。これが恐ろしい。自分は立派だと悪魔が思わせらる、思わせるんです。ほいじゃあそれが傲慢になる。だからね、悪魔っていうのはね、自分の正体を見せない。自分はクリスチャンです、私は神様に忠実に仕えた。ですから、まあね、私はもうなるべくいらんこと入れまいと思うんですけども、ついついそのこけとくって言いたいことがいっぱいある。ですが、今日はそんなこと入れよったら結論ができなくなるからと思ってはおるのでありますけど、本当にだからね、皆さん、ね、悪鬼病っていうのはだいぶあるんです。だけどね、悪鬼病っていうのでなくても当たり前の病気でもみんな悪魔から。私は子供の時には、今春には前日期の医者さんの小さいのがたった6つ開かなかった。私は米屋町の、2丁目に3丁目か三通寺という医者があって、私が子供の時、母親が心臓で大きな腫れて、私の16の時に母親は死んだんですけど、たった42で死んだ。ほいでいつも薬をもらいに行くが、薬をもらいに立って一人も待合室におったことがない。そしてすぐ薬はくれてく、帰るんですけれども、この頃見てみなさい。一町に大きな病院が何本あるか。そしてその何丁も何丁もあっても、もう今津あたりのようなとこでも病院の大きながいっぱいあるんです。そして入ったらもう待合室ぐっつりで、なかなか番が来ない。その病気はどっから来るですか。みんな悪魔からです。悪魔から来るのを知らないんです、みんな。だがクリスチャンが、私はこれ救われて今も祈りのうちに行ったが、51年と大方8ヶ月は来るのですが、もう一月もたんと言った時に鋭い救いが入ったんです。ほいてすくすくと治った。その私の病気は肺結核で、両方の肺が済んで、目がもう、結核性の癌病、喉は喉頭結核。医者が、もう注射入ったって薬飲んだってダメだからって言うので、どうから薬も注射もきれいにやめて、4回自殺、これが失敗した。4回の自殺の失敗は悪魔がささなか裂いたんじゃない。刺そうとしたのも悪魔です。だが神様が刺さなかった、死なさ、殺さなかった。それは私は確か神様が必要であったからだと思う。皆さん、信じない、うちから神様が、私は母の胎におる時から選ばれたんじゃなということを、この頃いつもその神の選びに対して感謝してる。男に生まれるんじゃ思ったのに、母親は男の支度をしてちゃんと待っとった。腹の中で乱暴で、こんな乱暴な子はない言うたんだ。こうやって男の子が欲しかったので、よかったよかった言うて男の支度をしたが、出てきたらどうですか。女の子がっかりしたって言いました。だけど生まれてきてから女ではあるけども、私の本読んだ人はわかる、ちょっと書いた。もう男のことはしないんで、今でもちょいちょい大工さんするんです。カンナもかけるのこも使ってやるんです。それが私は好きです。だから私は丸いこんな紙を入れて、ほいで便所にちゃんと買うてくれて、ちょっとちぎって切るようになった。あれで便所にはあるんですけれども、私は私の勉強のところに置くのにちゃんとね、こさえた。みんなが先生ようできてますねって言ってくれるんで、褒めてもらうとは思わんけれども、それきれいに、こんな金の子があったんで、それがもう錆びて腐ったようなのがうちに道具箱の底にあったんで、 それ見つけた。ほいで私はそれを半分切って、ちょうど濃いぐらいの切って、ほいでそれも、もう腐っておるようになったら、研いで、ほいで今度は、芽が摘んでしまったから、目立てしたんで、きれいにこう目立て。目立てってちゃったんだ。すっと切る。きれいにできた。あ、こんなことやってんの。ほいで、じゃあ、私は悔い改めする。うん。ね、先生。御用に行くのに準備はできとんのですか、せんな、そんなことしようって言って、渡辺さんに注意されるんですもん。だが、賞をもたらしたいので、神様許してください。してしといて、どうもすみませんけんど、許してください。あんなこと本当にしてすみませんでした、言うて、そんな悔い改めする。他の悔い改めあんまりない。ちょっと、要塞をしてますから、あれを直してちょっと来たいと思ったりするときに、それをする、それも、自信をしたら、神様今日はあんなことしてしまって、すみませんでしたが、許してください。一つもここの、なんじゃない、することで時間をとって祈りの時は足らなかった。だから許してください、言うて、そういう悔い改めばっかりしとる。だけど、したらしてよかったが、神様にお呼びしたけん、かまん、許してくれとらいと言うて、まあ、やるんですけど、皆さん、本当に、私は、男に生まれるんじゃったのに、神様が、女の方が都合が良いので、男の人なら、お嫁さんももらわんなら、女なら、実際一人ででもやれる。私はこれで、51年8ヶ月、寝たり起きたりして伝道したんじゃない。49年の人がやったとこやってない。ポールじゃないけんども。我を用いて言葉と技と、また印と不思議との力を呼び、精霊の力によって働きつくことの他は、あえて語らず。ほいて、ポールはエルサレムからイルルコの地方に至るまで、あまねくキリストの福音を満たしたと。人がやった後、ポールは一つもやってない。イエルサレムからイルリコ地の果てから果てまでですが、それ全部開拓しとる。私は、四国は全浜ものだから。岡崎はやってくれるって。岡崎言った。この高等結核の人を毎日、ここを積むやのに積むんですから、私が、その人の口のとこへ耳持っていて聞きよったら、その人のまた高等結核は移って、ひどい子、もう今度は持たんちゅうことになって、岡崎から今春に帰ってきて、今度は今春開拓ばっかりやった。治ってしまったと。だから、イエス様は、我に従わんと思う者は、己を捨てて、己が十字架を置いて我に従え、己が命を惜しむ者はこれを失え、我がために己が命を捨てる者はこれを保って、とこしえの命に至るなりとありますが、そう見てんなさい。お岡崎では医者がもう持ちませんつった。高等結核ひどい。もう汗でじくじくもう毎日3枚ぐらい着物買いようと。岡崎でいかんおったらいかんよのでガマゴーリ専用した。で、ガマゴーリ専用したが、もう神様は私がダメだ。体がダメだと言われた時に、一晩中神様に泣いて、祈りました。神様、私は救われて、熱心を受けてたった5年ですが、5年ぐらいで天に帰るんじゃ、私は嫌です。もっと伝道がしたい。もっと魂を導いて天国に送りたい。言うて朝まで祈って泣いた。泣いて祈ったところが、私は、だから涙の祈りは聞かれる。こうやって神様に迫った。朝になって、虫に一つき焼こむよ。イスラエルの人よ。恐るの中で、我何時を助けん。何時をあがのう者は、イスラエルの聖者なり。見我何時を多くの時はある。新しき麦打ちの器となさん。何時山を打って細やかにし、丘をもみ殻のごとくに捨てというお言葉が、徹夜で泣いて祈った朝来たんです。その時、そうですか、そうですか、そんならもう、わかりました。私を山も丘も吹き飛ばす、 器にしてくださる。そして、リバイバルの器にしてくださる。清めの器にしてくださるですか。ほんならもうこんなとこにおりません。今振り返ります。と言って、今振り返った。で、今振り返るときにお言葉もろた。イエス。子羊の血と、斧が証の言葉とによりて勝ち、死に至るまで、斧が命を惜しまざりきということと、そして今さっき言った、ルカ伝の九章の二十三節、今の後の子羊の血というのは、黙示録の十二章の十一節、ですが、このルカ伝の方は、我に従い至らんと思う者は、己を捨てて、日々己が十字架を置いて我に従え。己が命を惜しむ者はこれを失い。我がために己が命を伏する者はこれを保って常しえの命に至るとおっしゃったその言葉通りに、今古いもんけん、ちょっとの暑さを忍んで、それから二軒家が空いて、私はまだ治ってはいません。熱がある。熱が38度からあったが、家が二軒空いた、そこ行って開拓始めて、それでそこに入れんようになって、もう一軒借りてまた移ったが、そこにも入れなくなって、今度は売り家の旅館の売り家が出て、その旅館の売り家を買って妹の世話で買ったんですが、そこで50人の礼拝、60人の伝道会、これです。ここで皆その間時は私は再臨の信仰に燃えてましたから、もう再臨の主にあるにはどうですか、清められなきゃダメです。内住の主がうちにいなければ栄子の体に変わらないんですよって言うて話してる。みんなもう信者が全部講談のここにいっぱいみんな住んだら、礼拝がすんと出てきて清め求めたもんです。はい、だがそれで続いていたらよかったと思うのに、戦争のために弾圧された。はい。一応、それで戦争が始まって、23年まで私は、浪人のような状態で今春におったが、23年から青野先生が今春に遊んどるそうな、というので、朝波の松井雄三先生のお母さんと、萩原の渡辺美沙夫さんちゅう二人が、で、渡辺美沙夫さんちゅうのはあの、松木さんの、雄三さんのお父さんの、姉さんです。その二人が私を朝波に呼んで、あそこで始めたんが、四国開拓、四国開拓の、もう土台となった。はい。朝波からどんどん救わるもんができて、で、救われたものは、北条を開拓したから、北条と一緒に合併したんです。ね。だから、四国はずるっと高知の佐川まで行った。私は七日間もやったんです。ほいで安井先生が嫌なさん、あそこは私は開拓したんではないが、中野先生がやっとったんで、その後をもろた。私はほらください言うて、ほいでもろたんですが、本当にありがたい。街道は四つも五つも建てました。はい。だけども、そんなことを言うて誇るんではない。これはみんな私はね、私はこの本当に一年に173人受けたことは、洗礼を受けたんですが、私一人で伝道して。だが、これはみんな私のうちにいらっしゃる。内住のキリストが私を使って、手先に使ってやってくれたから。私は奇跡の多くなんがいっぱいあっても、で、傲慢になったら大変、ですから、肩いからいたら大変ですから、私はいつでも、しずろいて、イエス様、こんなものもよく使うて、神様あなたの栄光を表してくださいました、言うて、いつでも陰で泣いて、ダイヤルじゃないけど、チート傲慢になったら、必ず持ってきて自分の頭を必ず叩けてるんです、ね。恐ろしい、傲慢ほど恐ろしいことはない。私はそれ知っとるね。傲慢になったら悪魔が働く。悪魔が入ってきたらもう自分がわからなくなるんです。で、悪魔が入ってきたら御用なんかできません。だから、 私は犠牲者の少ないところは危ないぞ、悪魔が働きよるぞと思う。それでもはや16日にまた洗礼式あんの、12、3におるらしい。はや、はい、はい、これでですから本当に傲慢になったら恐ろしい。で、自分が傲慢になっていることがわからないでやってんのです。自分の正体がわからないのが悪魔の働き。はい、悪いことしもって悪いことしとると思えない。私はこれはよく知った。信者のうちよりも教育者の間に多い。そんなのが恐ろしいことです。神様、そうなったら使われない、使うてくれない。で、一人も受選のなかった、受選者のない教会がこの四国教区にもあったですが、まあそういうことは本当にへりくだって、神の前に哀れみにすがらなかったらいかんと思います。で、私はこれで、まあサタンのことについてちっと話したいと思うんですが、今さっき読みました22章の31節から34節のところでありますが、私はね、このサタンの技で、あることをね、見破ったことが何度もある。それでね、一遍ね、それが失敗も何度もしました。今日は浜田兄弟が来て、今春から連れてきてもらったんですけれども、今春の沼というところに、大野武藤さんって、今あそこの家族は全部信者ですが、そこで家庭集会を開いてくれていまして、それは今松山の北の教会に県庁へ出よった高村さんの、あの人ら夫婦がの間に、大沢さんとこにおったんですが、その時婦人会が、うちであるので、その人に伝道してください言うので、閉めたと思って行った。怖いから行ったら、もうその行った婦人会の連中が14、15人か17、18人がおったんが、みんなが感激してしもって、こうやって、それは私の証だけで感激したんです。ところが、先生、この次の、もう10日ほどしたらうちでまたやるんですが、その時もう一遍来てくれますか。その時は、その来た人がうちの主人をみんな連れてくるからって言った。あら、閉めたと思って。もう私はね、この聖書のね、この点を100冊今春に買うてあげたの。私はこれをみんな今春言いとった。ところが、これをね、14、15冊入れて持っていた。そしてみんなにこれを、二人が一つずつ見てもええと思うぐらいで持っていた。こうやっていたところが、まあ来た、その女たちをみんな怒ったん。男が、わしは行くから留守番せい。こうやって男連中がみんな来た。これは私はもう生涯忘れることができない。その男の人たちが、今度はそのキリスト教をやっつけてやるちゅうのできた。女を起こさないんで、みんな止められた。だから女の主人、みんな主人持ってるが、その主人がみんなやって私をとっちめようとした。これで私が聖書を開いて話しかけた。ただしばらくするとみんなあぐらかいて、なんじゃあちゅうな格好して聞くんですけど、どうも変ながとは思っていたんですけど、この聖書がなんじゃいって言ってここにぶなる、ぶちなげた。そんなことあっちからもこっちからもやるんだよ。こういうかな、私はこれは困った、もう話する必要ないと思って、思い寄るうちに高村さんが、県庁に出会った高村さんが、青野先生を呼べ、あんなヤクザ者の中へおったってあかん、はい、呼べ言うて、こうやって呼びが来た。その時に、私は喧嘩するためにここへ来たんじゃない、あなた方にもう話をする必要がないからここを出て行きますって出て行った。 それがどうしてこういうことになっとるかと思って、私は考えさせられた。それがそのね、うちょろとになっとって、ただもう世話ないと思って、その10日余りの間、祈らないで、もうその、あの人たちをものにしてやろうという考えばっかり、自分が出しゃばっとって神様に祈らなかった。これは大きな私の一生かけての失敗で、私はこれをもう一生忘れることができなかった。で、もう一つ失敗しましょう。失敗言うた方がよくわかると思いますか。ほで、実はね、菊間を伝道しているときに、戦後の伝道の、時に、いや、戦後の伝道じゃなかったか。とにかく、菊間の伝道をして、そして、それこそ、大酒飲みの人を、一晩伝道したらものになったんです。はい。で、その人のこと言おうと長なるから言いませんが、その人の親は、黒住さんの布教者です。青い着物や羽織着て、着物の袴履いて、袋下げて布教に行く人。その人の息子。はい。それがもうとっても酒飲みで手に合わんので、酒飲んだら一生では足らんので、もっと飲まないかん。飲んだら、さあ、ウォブウォッチを掴んで、こうやって振り回すんだ。危ない。それで、たびたび警察言うて、一晩、まあ、こう、警察の豚小屋に掘り込まれて、もう、またわしを酒のやつが豚小屋入れた、ちゅう具合で、どれ酒飲んでやるか、ちゅうけんども、もう、すぐに酒の匂いがしたら、もう飲まずにおれ。で、飲んだら暴れる。警察に何遍行くやらわかんない。で、自分が困って、私のところに、先生、安脇、酒をやめさせてくれるそうですが、やめさせてくれますか。で、それはね、信じさえすればね、神様の力でやむようになりますよ。まあ、話聞いてみなさいって言って一晩伝道した。そしたら、だけど、聞いただけじゃいかん。あんたが信じて、イエス様の、この、イエス様の十字架の、この愛に触れなければダメだって。私は、まあね、よく今晩ね、よく寝とって考えて、またね、来なさい。ほいたら私は、もっともっと詳しく話してあげるから、とは言った。こういったところは、そのあくり、それはちょっと話しますわ。カーラや、カーラの職人も、胸にある、鬼瓦なんかを作る上手な、とっても腕のある青年だった。それが、カーラやあくり行って、これをこちらへ持って、1900年前。キリストが自分のために十字架にかかって罪の身代わりになってくれた。これがおかしいぞと思いよったじゃん。その時にひょっと光が来た。こうやって今もその十字架のイエス様のこの罪身代わりを信じたら救われるということがさーっと感じた。さあ、おいたら、泥の手でもって、もう立ち上がって、こうやって工場中をずわーっと2回取りました。まんのに、わかったわい、わかったわい、いい持って、ザーッと走ってもらった。たみんなが、何がわかったんだ、何がわかったんだって、お前らにはわかるんじゃないじゃ、わしはわかったんじゃいって、こうやって喜んで、今度は2回回ってきたが、この、もう顔と手やろうって、家へ帰った。家へ帰って、ちゃんと清掃して、こうやって私のとこへ来た。先生、わかりました。もう、わしは今日から、タバコも酒も、元気にやるって、タバコは一箱持ったら嫌になって。それから立派な信者になったんですが、その人のお父さんが気に入らん。それは、スネさんちゅう人で、スネを先生休みしたのにやめさせてくれ。わしは黒住さんじゃご存じのとおり、この通り。黒住さんじゃが。ね、黒住さんに関わること。 わしの息子がそんなやそになってしまったんじゃ、苦労人さんが台無しな。やめさせてくれちゃったから、あんたわからん人やね。爪さんは大酒飲みで、警察に何べんも行かなきゃならんような人が、キリストに救われてあれだけ真面目になって立派な人になってんのが、ね、あんたわからんので、あの道楽な人間が真面目な人間になったのがわからんのですか。やめさえてくれじゃんって言って、私がやそにしたんじゃない。常さんがやそになったんだ。だけあんたがそんなに、やそになったのが気に入らんでて、黒ずん町にそれだけ力があるんなら、黒ずんさんの神様で真面目にしたらよかったのにね、黒ずんさんじゃ力がのって真面目に言おうつまいかな。道楽してほしいのかね。私がしたんじゃないけ。あんたがドーナツを好きにしなさいって。あんたはしみなしみな黙ってこうやって顔した。だがその青年の熱心なのに踊れた。一年中一朝も総天気等会休んだことがない。昼休みには、菊間の、この岩が出とんのですが、そこに掘る穴がある。そこに聖書持っていて、いつでも昼はそこで聖書読んで恵まれて。超えて言い明かしだった。だが愛媛県の人がよけ死んだのは、私の老いも死んだけんども、大で死んだのは沖縄のに上陸するちょっと前に家から重油を積んどる船に乗っとったみんな全滅、それの中へと惜しいことした戦争で。だけどもそれはもう致し方がない。私の老いも大学出たばっかりのが一緒にいたが死んでしまった、はい、ですけども、まあね、それでね、私はね、その常さんのことで私は本当にありがたかったが、その常さんのうちでおばを、いや、そのおばを殺してやんねん、こう言って、その占い屋が読んで4日間ご祈祷したの、私を殺すため。そんなことを知らなかったんですが、私が今春が水曜日の祈祷会に今春行って、こうやって木曜日の祈祷会に聞く前戻るのに、泊まって木曜日に、昼から帰ってきよったところが、おいでドーンと自転車がひっくり返った。何でもないのに自転車ひっくり返った。おいだけど、怪我はあんまりしませんでしたけれども、帰りの道々頭がもう8割れそうで、ね、もうたまらんのに。こうやって帰ってから、私は布団を、の中入って、洗面器を頭のとこ置いて、手ぬぐいを冷やし足持って寝よったら、その晩祈祷会に、その兄弟が一番最初に来た。あ、先生、寝るのですか。高校でね、おいの、おい頃で、大西です、今言う。大西頃でね、自転車ひっくり返ったんだけど、別に頭は打ったようになるのに、頭がうつくって、あちわれそうなんで、今晩ね、ご用はできんけんど、みんなで私のために祈ってくださいって。そうですか。やったし、やっとったな。こう言うんです。こうやって、うちでその、やそのおばあを殺しちゃうちゅうて、もう4日間ご祈祷しとる。ねえ、悪魔です。ほいで、で、なんじゃ、お前は、教会行ってみ。教会のおばあは、もうたまらんたまらん言うて寝ようと。あの先生がそんなことになるか言うて、教会来たら、やっぱしやられとったんですね。まだ、本当に知らない。そんな悪魔がやると思うとるところでやられたんじゃない。だから私たちは悪魔が本当に正体を見せないで、いつ体を打つかわからん。悪魔病だけではない、気違いや転換やああいう悪気病だけではない、ノイローゼや何回も悪気病ですけれども、無論他の病気も皆悪魔から来るもんです。皆さん、 だから信仰した人もたまにはやられますが、ただ絶えず悪魔に対して挑戦しなければならない。悪魔に対して挑戦するのは、今日も師匠の歌を歌ってくれましたが、私は師匠と内住の衆だけです。これがもういつもこの内住の衆と師匠はもう私のお箱です。はい、もう朝から内住の衆、イエス様の師匠でどうぞこの両親を清めて、私を清めた上も清めて、イエス様あなたが居心地のいいようにここに大座を閉めてくださって、私を朝から晩まで教えて導いて守ってくださいいうのが私の朝の一番先のお祈りです。こうやって投獄してあげなきゃいらないとか行かないとかいっぱいおるんですが、あなた方が悪魔というものに対してどの程度で、悪魔は一番怖いのは地匠です。地匠、イエス様あなたの尊い地匠で悪魔を強いてください、悪魔を強いてください、悪魔を寄っつけないようにしてください。そして今あの人が悪魔にやられて傷んどるから、あの悪魔を、あの人についとる悪魔を追い出してくださいって言うて、その追い出すのにイエス様あなたの血性でもって悪魔に挑戦して悪魔を追い出してください、悪魔も病も皆追い出してください。こういう状態でもう、それこそ戦争みたいにって私は祈るよ。はい、これは医者さんじゃわからん。はい、悪魔がついとんなんかわからん。そして、私が知っとる人に、資料が4つついとる。4人の資料。これがなかなかの感じはなし。だからね、これは沖縄へ行った時に私は聞いたが、沖縄の人で、糸満の教会から、65人の名前をつけてくとん。で、こんな人の、ただ小学校の5年ぐらいで悪霊がついて、精神分裂症。そんなんをいっぱい書いてる。で、私は沖縄行ってみたら、大きな病院の、大きな、しかも大きな病院に2つ行ってみた。それがみんな悪霊がついてる人。どうしてそんなに悪霊に疲れたかというと、あそこでは無残に戦争のために殺された人。その殺された人が資料になって、その、そこに。そんなんがわからんから、占い屋がいっぱい沖縄にはあって、占い屋がこね大金持ちになったりな。だが、クリスチャンは幸せです。本当に神様に祈って、悪魔に挑戦することができるんですから。血潮の力でもって悪魔は、悪魔がね、一番恐ろしいのはイエス様の血潮。血潮でもって、イエス様、あなたの血潮でもって悪魔に挑戦してください。イエス様、あなたの血潮でもって今悪魔をやっつけてくださいと私ら祈るんですが、病気の人のためには。その時に悪魔は、抗争といって遁逃するとありますけれども、それはどういうことであろうと思ってある本から見た。こうやって地引き引いてみた。そしたら、それは、地匠、イエス様の地匠で祈るときに、その悪魔が一番怖いのは地匠で、もう地匠で祈られたらじっとくっついておれん。これですから、あえてふためいて逃げるという、その意味だ。ですけど私は、病気のために祈っとる人、それはみんな悪魔にやられてる人だから、みんな地匠でもって一生懸命に祈るんです。だから清めもそうですけれども、病気はさらのこと、悪魔がついてやって、こうやって主に不信仰な人につく。いつも血潮血潮言うて、本当に血潮を持って悪魔に祈っている者にはあんまり血潮が、この悪魔がつかん。皆さん血潮に対する信仰をどれほど持っているでしょうか。ね、私は避けるの、そういうふうにやられたこともありますけれども、本当に、師匠によって、挑戦していくことが大切ですね。サタンは、なかなか大敵です。それですから、 その、ペテロを、今の31節から言いますと、サタン何時を求めて麦のごとく振るわんと、されども我、何時らが信仰を落とさないように祈るというところが出てきましたね。はい。そのところで、この、ここだったかな。ここです。これで今、31節ちょっと読んでみますわ。シモン、シモン、見よ、サタン、サタンはあなたを麦のようにふるいにかける、かけることが、かけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンが言った。主よ、私は獄にでも、また死に至るまでも、あなたとご一緒に行く覚悟です。すると、イエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく。今日、鶏が鳴くまでに、あなたが三度私を知らないと言うだろう。これはもう61節に言うとる。61節に言うとるのでありますが、どうでしょうか。私は、それでね、そこで、私は、しかし、多くの人々が、このサタンについてね、簡単に考えておる、のです。実際気をつけんといかん。これは何事か起こったというとき、これは悪魔にやられたということ。これで私はね、隙をこさえんことだと思います。はい。隙をこしらえんことだと思います。これで、このサタンについて簡単に考えたらいかん。いろんなひどい病気を与える。友浦の、あの人でもそうです。悪魔にやれたらもう時間が、半身も語らんうちに早い十二日が近づいとる。これかね。これは結論しどころじゃない。だからね、本当に、うっかり事故を信ずすぎて、私だけはどんなことがあったって教会はやめんじゃねえたって、悪魔というものはペテロの先手があるんじゃから、うっかり油断ができないことを考えなきゃいかんのです。これですから、そのために主はなお彼のために祈りなさった。だから彼は己によって神に至る者のために取りなしをなさんとて常に行くればこれを全く救うことを得たもない。これヒブル書の7章の25節です。ですがイエス様がどのくらい私どもを大切に思って悪魔に囚われないように祈ってくださっておるかということですけれども、私はね、内住の主にいつも信頼してるが、あなた方が内住の主がうちにいなかったら大変ですよ。すぐ悪魔にやられてしまう。で、内住の主は遠くからイエス様が祈っているの違う。いつもここに一番手元におるの。私この方にイエス様、あなたがあの悪魔を追い出してください、悪魔のやつを片付けてくださいと、こういうふうに言えるの。でこのお方はね、体も癒しなさるお方、守り助けなさるぐらいじゃない。だから病気のためにはね、ここで今のヘブル書の7章の25節だけではない、ロマ書の8章の20、34節にはキリストはあれだったな、イエスは死にてよみがえりたまいし、キリストイエスは何時らのために神の御蔵の右にあって取りなったもうた、ロマ書8章のこれは 34節ですね。それは私は文語訳で言うたと思いますが、この方が常に私どもがイエス様に助けを求めるさっきから祈ってくださってます。だから神に目をつけるということが、内住の主に目をつけるということが大切ですが、内住の主を、だから私は清められて内住の主をうちにお宿しするということが一番先決問題だと。だからエペソの三章の、いや六章のそれところに言いましたけれども、本当にこの祈らなければならない、私はいつもだからね、そこでね、まあもう大切なこと、時間がないんですけど、ちょっとペテロがどうしてそういうことになったかということを4つぐらい、ちょっと印象だけ言いましょう。はい、そして終わることにしましょう。結論がつけられなくなった、時間がなくなって、でそこでこのヘブル書の今の25節、ロマ書の8章の34節がどんだけこれはイエス様が取り直してくださっているかということはよくわかるのでありますが、そこでこの第一は自己を信じすぎたことであったということが、今のルカ伝の22章の33節にあるのです。これで第二番目に祈りが枯れておったことである、これが46節です。ルカ伝22章の46節、私は祈りが枯れていたからやられたというのは、大沢さんとこの十何人かの男の人に聖書投げつけられた、これで私がよく分かった。祈りが欠けて、絶えず朝起きたらすぐさま祈って、どこへ出るにも祈って、神の導きを受けて出ないと、本当に助けを確信して出なければいけない。祈りが欠けたらいけない、悪魔にやられる。それから第三番目は、彼に信仰がなかった。54節、ルカ伝22章の54節、祈り、これは彼に信仰がなかったからです。いちいち読み寄ると、読んでくださいね、印象を書いといて帰って読んでいただきたい。それは信仰、この54節は彼が信仰がなかったから怯えたんです。あの人、下女不正の者に、この私は、あれの友柄じゃありません、じゃの、決定するのじゃないじゃんって言うた。敵の仲間に入り込んだ。ですから、その次は、大使は、悪しき者の仲間入りを、仲間に加わったということ。それが、印象は、55節です。22章の50、みんな印象つけといて、後で読んでください。いちいち読みたいのですけども、時間がありませんから、55節。はい。だから支援の一辺には、悪しき者の計りごとに合います、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ者は幸いない。そういう中に座り込んだからやられたんです、ペテロ。はい。はい。それで、ですから、そのために信仰を曖昧にしてしもて、未信者との交わり、これがいかん。はい。私どもは、未信者との交わりが多くて、イエス様との交わりが少なかったらやられる。はい。本当に、未信者は危ない。はい。で、神のとの交わりに対して、今も私が先ほど言ったように、朝神様と交わって、出かけんからやられたんじゃろうが、って言うて怒ってあった。はい。だから、神様との交わりというものをせずに、うっかり外に出たらいけません。聖書によって神と交わり、お祈りをして、本当に敬虔な態度を失わないようにせなければならない。はい。ですから、で、最後に、栄光の主を知らない、と、三度までも、 これ言ってしまったんでありますが、人々の前に言っても、言ってしまった。それでもこう、もう後悔したと思いますけど、堕落の第一歩は、それがいかに小さくあるとも警戒すべきであります。一旦我らが神の道を踏み出すならば、自らをいかなるものなるかを知らねばなりません。私はね、コリント公書の12章の9節からちょっとこれは開けてみたいと思いますが、 9節から9節10節ですね。コリント公書の12章の9節ちょっと言います。私はね、ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と雪、つまりに甘んじよう。なぜなら私が弱い時に、こそ私は強いからであると。で、神を信ずる者がしばしば実際に経験する真理でありますが、悪魔の誘惑に抵抗するにも、神の御用を務めるにも、自分の力では到底できない。自分の弱さを本当に認めて、切に神の力を求める者だけが勝利を得ることができる。私はいつも御用するのに、私は自分でやれると思ったことは一回もない。いつでもイエス様、私のうちにいらっしゃるあなた、そうでしょ、助け主、すなわち我が名によりて父の使わしたもう聖霊は、夜のことを何時の教え、またすべては我が何時にいいことを思い出さしんですと、イエス様、あなたがうちからああいうことを教えてくださり、忘れとることがないように思い出さしてください。何を言わん、何を語らんと思いわずるな。言うべきことは何時にたまるべし、これ何時の父の御霊、そのうちにありて言うなりとおっしゃる。ですけ、このお方にいつも信頼しておるということが大切です。御用をするだけではない、本当にこのお方を、自分は弱いが本当にこのお方を認めるということが大切です。はい、それからそのイエス様だけに信頼を置いて服従をしていく。しかもうちにいないと力がない。ほいで清めの恵みを受けて内住の死をうちの親としするということが根本問題である。私はキリストがうちにおらなかったら、その人はおらない人はですね、キリストがうちにいないとすれば何にも持ってないことな。キリストを持っている人は全てのものを持っている。だからヘブル書の13章の5節には、金を愛することなく持てるものを持って足りるとしよう。私はこれは好きなんです。はい、本当に持てるものを持って足りるとせるというのは、持てるものというのは内容の主ご自身をうちの親としている。だからこのお方でどれだけ私は今日まで働きかけてきたか、私が働いたんではない、このお方が私を使ってくださった。これで私は、あと言いたいのはもう時間がなくて言えんのですが、それヨハネ伝の21章のこのガリラエコのところでイエス様が弟子たちに会って、これはこの者どもに勝って我を愛するか、この者どもに勝りて我を愛するかということが3回です。はい、イエス様、あなたがご存知の通りですと言った。本当に あそこのところはもっとね、いつか語りたいことが、語るときに言いたいと思いますが、イエス様の本当に愛と真実を思う弟子たちが困っとるやろうと思って、先回りしてガリラへ来に行った。ほいて、ちゃんとパンとお元を備えて網にかけて焼いているところ。弟子たちは夜通し獲物を取ろうと思ってやったけど何も取れなかったが、その船の右に下ろして網を下ろせたら153匹の魚が取れた大きな魚ばっかり。その、これを少しでも持ってきなさい言うて、一緒に焼いてさ、朝の食事をしようと言うて、吠えて、弟子たちをしかも懐かしそうに、イエス様がお迎えして、でそこで食事の時を持ったが、それが済んで、ペテロに、この者どもに勝りて我を愛するかと三度言った。それは三度イエス様を否んだ。そのことを思い起こさせたが、その時、我が羊を飼い、我が子羊を養えと三度言うておりますが、だけども、これはペテロのせいですかい。これはペテロじゃだけど思ったらいかん。私どものイエス様が、この者どもにまして誰よりもお前は私を愛してくれるか。私は愛ということから、あの高校ということから信仰に入ったんです。だからいつも言うんですが、魂のお父さん、私の魂のこの神様はお父さんだって言った時から、ただそれ聞いた、初めてそれ聞いた時にもう初めからないと。だけであった。ね、私の体を産んでくれた母親を喜ばせるために一生懸命に高校してきて、母親は、お前のような孝行もんはないと、死ぬるときに喜んでくれた。ほいてまた、死ぬまでに、お前のような孝行もんじゃと、欲しがらんもんまでやりたい。何でも言え言うて、何でもやりたいものを請求した。神様は、私どもが、イエス様を愛する愛を持って生活すれば、欲しがらんもんまでやりたいというのです。ですから、祈ればすぐに帰ってくる。祈りに応えてくださる、そのお方を私は愛していきたいと思ってん。ペテロにこの者ともに勝りて我々愛するかとおっしゃったが、このお方以外の者に、だから、我々誰をか天にもたん、地には何時の他に我が死と者なしと、支援の来たがいい、我が身と我が心とを劣る、されど神は我が、本当に、命です。はい。もうこのお方、イエス様だけ、ね、我々誰をか手に持たん、地には何時の他に我が死と思うのなし、我が身と我が心と劣るされど神は我が心の岩、我がとこしえの譲りだと、本当にこのお方に毎日、本当に、恋人に会いたいような状態で、見しつもったらどうですか、皆さん。神様は欲しがらんもんがてくれる。だから祈りはすぐ答えられる。私はね、祈りが答えられるような状態やったら、もう生きとる必要ない。私の祈りは、神さんみんな聞いてくれると信ずる。ほいて、何時は我がものなるとおっしゃったが、あなたのものである私の祈りは必ず聞いてくださる。ありがとうございますと、さっき受け取るように感謝するです。皆さん、もう言いたいのは時間がもうだいぶ半分も言えなかったけれども、許してください。お祈りしましょう。悪魔を見破る。この祈り、密室で悪魔を見破って、悪魔を、本当に悪魔に引っかからないようにしなければならない。ね、神様、ありがとうございます。今日は半分も言えないで、本当に時間を、取ってしまいましたけれども、イエス様、どうぞこの、桑原の教会の方々が、どうぞ、主よ、いいよ。イエス様、あなたを愛し、あなたと親しく交わることができて、いつでも悪魔に勝つことができますように、悪魔は正体を見せずに、神様、本当に思いがけないときに、神様好きがあれば、やられるのですから、悪魔を気をつけることができるように、そう言って本当にイエス様、あなたがうちから、その悪魔の働きをこもってくださる。また、神様あなたがうちにいらっしゃれば、 本当に神様、イエスを死人のうちよりよみがえらせたまえし者の御霊、何時らのうちに宿りたまば、キリストイエス死人のうちよりよみがえらせたまえし者は、何時らのうちに宿りたまお、御霊によりて何時らの死ぬべき体をも生かったまお、本当に死ぬべき体をも生かしてくださるイエス様、あなたが、ああ神様、本当に神様、悪魔の力からも救ってくださるあなたを絶えず信仰によって、本当に神様うちに、神様をお宿しし、うちなるイエス様あなたをあがめ続けていくことができるように、父を、神様は本当に父親に対する信仰、キリストに内住の主に対する信仰、これをもって本当に絶えず悪魔に叩いてください。願いを上げ立てまつります。あなたの愛と真実によって私たちを本当にそういうものにしてくださることを信じてありがとうございます。この神様桑原教会をあなたが恵んで救われる者、清められる者、再臨の主にお目にかかることのできる者を多く起こしてください。願い上げ立てまつります。この感謝と祈りを尊い主イエス様の皆を通して御前に捧げ立てまつります。アーメン。それではあとお願いいたします。